百姓の足、坊さんの足、新見南吉。12月12日に貧しい百姓の菊次さんは雲下寺の和尚さんが米発砲を集めて回るのにお供していきました。米発砲というのは今年の秋取れた新しいお米のことで、村の百姓たちはそれを少しずつお寺に捧げて仏様に後の世のことを頼んだのであります。和尚さんが村の家々の戸口に立って短い経を読むと、百姓たちはもうちゃんと知っていて、新しい米をマスに入れて奥から出てきます。そのお米を受け取って袋に入れ、符号で担っていくのがお供の菊次さんの役目でありました。さて、その年の秋はお米が豊作でしたので、百姓たちは惜しまずにたくさんお発砲を出しました。で、磁器二つの袋はいっぱいになり、その都度菊次さんはお寺の栗の米びつまでお米を開けに行かねばなりませんでした。日暮れまでに菊次さんは五遍通いました。そしてもうすぐまた袋がいっぱいになるというところで、日も暮れ、ちょうど村の家も終わってしまいました。もう日が暮れたが、カラス谷の方はどうしようかと和尚さんが首をかしげながら言いました。カラス谷というのは15丁くらい離れた谷の底の部落で、百姓の家が5軒あるきりでした。けれどカラス谷の百姓たちは大層うまい酒を作って持っていたのであります。もう米もだいぶたまったようだが、カラス谷の方はどうしようかと和尚さんが言いました。さあとお酒の嫌いでない菊次さんは答えました。カラス谷に行ってくると帰りが夜になってしまうが、行ったものかどうしたものかと、やはりお酒の嫌いでない和尚さんは数珠をつまぐりながら三度言いました。ええー、ママよ、行くとしよう。菊次さ、お前嫌なら一人で戻らっしゃいと言って、和尚さんは谷の方へ歩き出しました。どうしてわしが戻りましょう。和尚さんのお供なら地獄の釜の中でも嫌じゃございませんと菊次さんは言いながら、慌てて和尚さんの後についていきました。カラス谷に行き着くと、果たしてそこの一軒の百姓屋ではおいしい酒を樽から一升マスに継いできてごちそうしてくれました。和尚さんは酒好きに酒を飲ませる、こんな功徳はありませんぞや、これがすなわち仏の時たも慈悲じゃなどとお説教みたいなことを言ったり、この酒は西の泉の水で仕込んだか、東の泉の水で仕込んだか。何、西の泉の水で、それそれうまいはずじゃ。あの西の泉の水はただ飲んでもうまいでのうなどと褒めたりしてたくさん飲みました。菊次さんは菊次さんで敷居に腰を下ろし、手ぬぐいを両手で絞りながら、いやもうたくさんで、わしはお供でござんすからと言ったり、いや和尚さんは荷物がないからいくらいただいてもようござんすが、わしは荷物がありますで、あんまりいただくと動けなくなりますから と言ったりして、やはりたくさん飲んだのであります。その家を出るとまだあと一軒残っていましたが、和尚さんはゲップをしながら、もう帰ろうと言って細道を登り始めました。もう夜でありました。昼間から空にかかっていた月が輝き始めて、細道の角に咲いているサザンカの花が冷たく白く見えていました。道は畑をうねくねと曲がり曲がって村の方へ登っていくのでありました。四五丁を登ってきた時に、二人は後ろから呼ぶ声を聞きました。待ってくだせおっさんと、誰かが谷底の方で呼んでいました。なんだろう、何か忘れ物でもしてきたかなと、和尚さんは自分の身の回りを撫でたり押さえたりしてみました。今すぐに行きますに、お待ちなすってくだせと、年寄りらしい声は言っていました。そのうちに月の光に人の影らしいものが見えてきました。ちんばですねと、またしばらくして菊次さんが言いました。その人影はひょっこりひょっこり近づいてきたからです。ああ苦しい、いやお待たせ申してすみません。なんの、わしはこれを持ってもらいとうて追ってきましただ。息を切らせながら登ってきた美子の年寄りが二人の前に差し出したのはお米の入ったお椀でありました。そうか、わしはまた何かと思ったと、和尚さんはつまらなそうにそのお椀を受け取っていました。いやお待たせして申し訳ございませんだ。だが今和尚さんがカラス谷へお初においでなすってもうお帰りになったと聞いて、私だけお初法をあげないでいちゃ仏様に相すまぬと思いましただ。どうぞよろしくお願いしますだ。年寄りのびっこの百姓は重い役目を果たしたもののように顔を輝かせながらまた坂道を下っていきました。もう二つの袋はいっぱいでしたので、菊次さんはお椀のまま父母の隅に載せました。お酒を三四合飲んだくらいで、そのお米をこぼすような下手な担い手ではないつもりだったのです。しかし少し行ったところで菊次さんは石につまずきました。お椀はひっくり返って土の上に白くお米が散りました。わあこりゃあ、菊次さんは慌てて両手でお米をかき集めました。そしてお椀に入れました。すると和尚さんはそのお椀を手に取ってみて、また地べたにパッとお米を捨てました。こりゃ土が混じっておってダメだ。菊次さんはぼんやりと地面に散ったお米を見ていました。こりゃこうしとけばよかろうと、和尚さんは足でそのお米を散らしました。菊次さんは目を丸くしました。なんということを和尚さんはなさるのだろう、お米を足で蹴散らすとは。けれど菊次さんも少しお調子者でありました。それにお酒が頭にまで回っていました。菊次さんも片足を出して和尚さんの真似をしてしまったのであります。こうしてびっこのじいさんが息を切らして持ってきたお椀にいっぱいのお米はお酒に酔った二人の足で蹴散らされ見えなくなってしまいました。 ああ、さっぱりした、と和尚さんは言って、よろよろ歩き出しました。菊次さんは空のお椀を力任せに投げました。お椀ははじめまっすぐに黒く飛んでいきましたが、きらりと光ったかと思うと、向きを変えて竹やぶの中へ斜めに落ち込みました。菊次さんもこれでさっぱりしたような気がして、また符号を担いました。